頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
ゴールデンウィーク、
はい、
開けた、
あ、開けてね、
開けた、
はい、
開けたね、5月の9日で、ね、
はい、
でそうそう、再放送がですね、この5月から、う
ん、はい、
今までの日曜日から火曜日にお引越しをしておりましてですね、
あ、はいはい、
再放送が火曜日の夜7時30分から、
夜7時30分からですね、
はい、に変わっております、
はい、
なので、まあ、とりあえずゴールデンウィークも明けて、
うん、
はい、いわゆる5月の第2週目に入って、
はいはい、
学校も始まって、
はい、
お母さんお父さん保育者の皆さんお疲れみたいなそんな時でございます。
なるほど、はい、
まあ、言いながらね、実は収録なので、
はい、
まだゴールデンウィークの恐怖というのは私まだ体感してない
言いますか、
ないんですよね、本当に。
そうですよね、
うん、そうなんですよ、はい、もう今年どうしようかなってちょっと内心思っておりますがす、
ね、どんなゴールデンウィークでしたか言うて聞いてもまだ分かんないですよね。
分かんない、はい、今年どうしようかなとちょっと悩んでおりますけれどもね、
あ、はいはい、
まあ、でもあの連休というのはいろんなところに1年間の中で出てくるので、
はい、
まあ、ちょっとね、あの例えばですけど、ここ行ったここ行ったっていうお話をまた随所随所に挟んでいくと思いますが、うん、
はい、
またこんなところ行ったらこんな遊びができるよっていう参考の一つにしていただけるとありがたいかなと。
そうですね、
思います、
はい、
うん、ね、あの私よくねゴールデンウィーク期間中に、
うん、
よくここ行ったなっていうところがやっぱりあって、
ありますか、
やっぱり地元で行くと、
うん、
まあ、ホースランドパーク、
ははは
あそこであれば、まあ、家からで行くと歩いても行けるし、
うん、
駐車場も無料だし、
はいはい、
であのなおかつね、このゴールデンウィーク期間中って、
うん、
いろんなイベントをやってたりとかね、
あ、
するんです、
はい、
で普段の例えばですけど1年間の中の土曜日、うん、日曜日にしたとしても、
はい、
いろんな競技会してたりするので、
はいはい、
ちょっとおすすめではありますね。
なるほどね、
まあ、ただ静かに見なければならないという競技もあったりするので、
うん、
そこの部分はちょっとね、あのあまりおすすめしきれないところもあったりするんですけどね。そうそう、外の競技場でやっているハードルこうぴょんぴょん飛んでいったりするような競技、
はい、
障害飛越っていうんですけど、
はいはい、
それはちょっとまあみんながねわーって言っても大丈夫、
うん、
ただ馬術競技といって、
はい、
決められたルートを、あのアイスダンスみたいにね、
はい、
決められたルート、決められた踊りっていうのをしていかなければならない競技があるんですけど、
はい、
それに関しては成績がつけられてしまうのと、
はい、
馬も人もめっちゃ集中力高めて臨まなあかん競技だったりするので、
はい、
そこでちょっと大きな声が上がったりすると、
うん、
ビクッとなると減点対象とかなってしまう可能性もあるので、そこはおすすめはせえへんかなとは思うんですけど、まあ大体ねお子ちゃんたちはね、
うん、
中庭とか行ってね、
うん、
ちょっとその横にある売店行ってみたりね、
はいはい、
あの馬と触れ合える場所っていうのがあるので、
うん、
まあ、そこ行ったりとかしますんで、
人参あげたりとかね、
あ、そうそうそうそう、うん、まあ、そっちの方かなですね。
そうですね、
はい、まあということ
で、うん、何の話、どうした
何の話やろな、おで
ホースランドパークの楽しみ方やろ、
楽しみ方や
大間さんとの触れ合いの仕方やろ、
そうそうそうそう、うん、触れ合いの仕方です、
はい、
はい、まあ、ということで、あの今日は何の話をしようかと思ったかというと、えらい話飛んだんですけど、
そうなん、大間さんの話ではないねんな、
違うんですよ、
はいはい、
実はね、
はい、ま
あ、うちの中学校3年生のボンが、
うん、
受験生なわけですよ。
まあ、なんか一気にこう難しそうな話になりますか。
そう、さっきまで遊ぶ話しとったんちゃうんか
い、ね、はい、
一気に受験生の話になります、
はい、
で、まあ、うちのね長男坊、まあ、支援級にずっと在籍をしてまして、
はい、
でいわゆる勉強のスピードとしては、うん、みんなよりはかなりゆっくりスピードで、うんうん、彼は今学んでる最中なんですね、
はい、
で例えばみんなが今中学校3年生の授業に進めてますけれども、うん、まだね多分中学校2年生のどこか、
うん、
まだかかりかもしれない、でものによっては中盤かもしれない、
うん、
でもまあ3年生の域まではまだ到達はしてないかなという状態なんですね。
へえ、あ、そうなんですね。
やっぱりね小学校の間は、
うん、
あのみんなと一緒に国語とか算数とか同じぐらいのスピードで進めていけてはいたんです、
うん、
まあ、理解力は別として、
うんうんうん、
ただやっぱり高校中学校になると、
うん、
一気にみんな進んでいくのと、
うん、
教科もまあそれなりに増えもするし、
うん、
自主性がものすごく問われてくるので、
うん、
ちょっと難しいかなということになっていきましてね、
うんうんうんうん、
で、もうずっとその支援級で先生に持ち出しで先生の授業を受けるという形になってたんですね、
はい、
でまあそうするとですね、
うん、
彼の理解力に合わせてという形になっていくので、うん、ちょっとゆっくりペースにならざるを得ないというか、でそこを急ぐか、
うん、
またもうちょっとゆっくり積み上げていくかっていう選択肢は、
うん、
必ず保護者の私たちと一緒に話をしたりして、
うん、
どうするっていう方針は決めるんですよ。まあ、ただうちが出した方針としてはやっぱりそれぞれ一つ一つ積み上げて、
うん、
彼自身が分かったっていう、まあ、理解力を得た上でとか、
うん、
よし僕できるぞっていう自己肯定感上げた上で次に進もうかという形にしたので、
うん、
まあ、ちょっとゆっくりペースにならざるを得なかったんですよ。で現状ですよ、
はいはい、
もう5月でしょ、
はい、
まだ5月ではあるんですけど、
はい、
実を言うと急がなきゃいけないものっていうのが結構あってですね、
はい、
そのあたりが私の中で今結構ねプレッシャーなんですよ。
また書類ですか。
そう書類ですね、まあ、書類というかね、
はい、
どういうふうにあなたが進むのかっていうのを、
うん、
ある程度早めに決めなきゃいけないっていうのが
そやねんな
あるんですよね、
はいはい、進路希望やね、
はい
はい、
で全体的な話をするとね、
はい、
中学校3年生の進路説明会っていうのが、
はい、
まあ、年に何回か開催されるんです、
はい、
で進路希望調査というのも年に何回か出す必要があってですね、
はいはいはい、
まあ、それでゆっくりみんな決めていって、
はい、
で私立の受験が2月、
うん、
公立受験が3月、
はい、
となってくるんですけれども、
はい、
これがね一般の私立一般の公立とかを、まあ、例えば推薦もあったとしてもね受けるのであれば、
うん、
それで OK なんですけど、
はい、
高等支援学校というものに行こうとするのであればちょっと話が別になってくるんです。
あらら、どういうことかな。早まるんですか。
結構早まる。
あ、そうなの。
何がどう早まるかというとですね、
うん、
やっぱり高等支援学校ってね入りたいって言ってる子が非常に多いんです。
そうなんや。
でこの近くから行くとですね、
うん、
ワイン城のところの奥側に、
うん、
兵庫県立西神戸特別高等支援学校というものと、
うんうんうん、
あと三田に兵庫県立高等特別支援学校というのがありましてですね、
はい、
それぞれ職業に当たる職業に就くにあたってのいろんな技術が習得できるように、
はい、
カリキュラム組んでくれて、
はい、
で卒業する頃には例えばですけれども清掃のスキルがつくよとか、
うん、
あと軽作業をするための忍耐力とスキルがつくよとか、
うんうんうんうん、
あと介護に関連するお仕事のちょっとスキルがつくよとか、そういうふうな形でね生徒さんを3つのコースに合わせて、
うん、
皆さん、まあ、そこに向けての仕上げをしていく学校だったりするんですね。で今私が言ったカリキュラム3つは西神戸の方なんですけど、
うん、
でその兵庫県立高等特別支援学校三田の方も同じように、
うん、
企業に就職するとか、
はいはい、
障害者雇用に向けてのいろんな技術習得に合わせて、
はい、
カリキュラム組んでいくんですけどね、
はいはいはい、
人気高いんですよやっぱり。
そうな。
でその3年間で、
うんうん、
例えばですけどそこまで技術を習得をして、まあ、いわゆる職業訓練校もちょっと兼ねてるんかなっていうような雰囲気で考えていただくと分かりやすい、うんうんうんうん、でここ行こうと思ったらですよ、
はい、
オープンスクールと
学校説明会を参加した人でないと受験資格がないんです、
そうなんや。
そうなの。だからね、まあ、とりあえず行くだけ行っておいて、そこの、受験資格だけ得ておいてから、じゃあ次どうしようかって悩むことももちろんできる、なのでそこでもバチッて決めてしまうのはあかんというわけではないんですけれども、例えば西神戸であれば、学校説明会が6月3日4日にあるんです、これ行っとかへんかったら、いざじゃあ2月にやっぱりここ受けたいと思っても受験できない。
はいはいはい。
で兵庫県立高等支援であれば、説明会が、5月とかね、オープンスクールとか5月にやるんですけど、このあたりにまた行っておかないとっていうのがまたあって、だからいや結構私早めに予定組んどかなあかんよんっていう風に今ね心がざわざわしてるんです。
ほんまやね。まだそこに行くかどうかもまだ決まってへんやんか。
もちろん決まってないです
ね、でもそうやけどそこ受験しようと思ったらそういうことなんですね。
そう。
でもその受験しようと思うもなんもな、
なんもなでしょ。
お
そう、なんもななんですよ。
そうやな、ちょっと厳しいな。
そうで周りの中学校3年生とかね、みんなどうなん、例えばですけども今現時点で高校についてここ行きたいとか、明確な目的とかあったりするんっていうのをちょっと近所の子供のお母さんとか聞いてみたんですけど、まあもちろんないわ、まだやわ、まだ何年、3年になったとこやんみたいな感じになってるんですよ、でも彼らよりもいわゆるねちょっとうちの子たちで言うと、まあ考える力というかちょっとゆっくりペースなはずなのに、決断を早く迫られるってなんなん、
もうほんまなんなんやな
って思いながらねここ最近過ごしてるんです。
あ、
まあ、ということもあるのでですね、中学校で支援級に今入っててちょっと勉強などうなるかな心配やなっていう風に思っていらっしゃる保育者の皆さん、早めにオープンスクールとかね、いろんな学校見学とか進路先どうしようかなっていう選択範囲を広める方法とか、早めに取り組んでおいた方がほんまいいやんなっていうのを改めてここ最近思います。
まあね、まあね、だいぶ振り幅広くして考えとかんとあかんいうことやね。
そう、だから一般の子たちがね、例えば、まあまあ三木市内の子であれば、まあ、この辺りかなこの辺りかなってなんとなく範囲って広いけれどもまだ選択範囲としてはそこまで大きくはないかもしれない、でもどこ行くほんまあんたっていうような、まあ、うちのボンたちで行くと、本当グレーな子で行くと、一般の県立高校行ける、ちょっと分かれへんってなるとね、もう果てしない範囲があるわけですよ、でなおかつ、そこに行ったとしても、まあ、中学校の先生にねこれ言われたことなんですけど、行こうと思ったら行ける高校はいくらでもあります。ただ、行った後、行かなくなる子が多い、
なるほどなるほど
っていう風におっしゃってたので、そうならないように、もちろんそうなっても構わないんですよ、まあ、人生なんていくらでもやり直しが効くので、でもそうならずにも彼が彼女が行きたいと思えるところを一緒に探し始めるのは、2年生からでも早くもないかもしれないなと思いました。まあ、うちのボンで言うとね、2年生の夏からちょっといろいろちょっとずつオープンスクールちょろちょろ行ってみたんです。
あ、言うてはりましたな。
でも、結局よく分からずでぼんやりしてて、でまあまあその1年間ねぼんやりほわーんと過ごしたんですけど、もうなんか今ちょっと私が焦ってる、内心ざわざわしてます
ね。え、本人はそこまで思ってないと思うけどな。
そうでもね、本人が行くやつやからね、どうしようかなって思ってね、思っております。
そうっすよね、
ということでね、ちょっと3年生になって進路に焦っている親から今現時点ね、多分入ったところでとか学年変わったすぐでちょっとまだそこまではっていうふうに思われる方も多いと思うんですけれども、その先っていうのちょっと早めにかからなあかんねんやんなっていうのをちょっとでも頭の片隅に置いておいてもらえると嬉しいなと思っての今日のお話でした、
なるほど。
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。